ロックボトムチャンネルチャーリーです。タイトルコールはこの方々になります。今日はですね、インクの話をしたいなと思ってたんですけど、その前にもう一回だけハッピーハッキングキーボードHHKB スタジオのお話をねちょっとだけしたいと思います。すごいよね。はい、すいません。今日お話しする内容はですね、僕にとってベストなこの HHKB スタジオの使い方が見つかったというお話です。はい、ようやく決まりまして、今、基本的にはこの HHKB スタジオをメインとして使っております。この使い方というかね、設定なんですが、まずジェスチャーパッドは全てオフにしております。4箇所のジェスチャーパッドを全てオフです。そしてポインティングスティックなんですが、こっちを外しております。はい、ポッチを外してですね使っております。なぜポッチを外したのか、まあ、赤いポッチにしたりね、まあ、それは見た目だけの問題なんですけど、赤いポッチも買ったりいろいろしたんですが、どうしてもねこのポッチに爪とかそれからの指の腹がね当たっちゃうんですよ。でそれがね気持ち悪いっていうのと、特に指の腹が当たる時なんかはね、目的のキーが叩けてないんじゃないかっていう、入力されてないんじゃないかっていうね、そういう思いがあってタイプミスが結構多くなってたんですよ。でそれだったらね、これ外すと使えるんじゃないかっていうことで、こっちの表のカバーね、その部分を外しました。そうすると指の腹にも当たらないし爪にも当たらないと。その代わりポインティングスティックが使えなくなります。一応その3つのキーの間からですねスティックは出てるんだけど、奥にあるので操作できなくなります。ということで現状はですね、単純に純粋にキーボードとして使うというそういう使い方になってます。これどうだろう、HHKB スタジオを使う意味があるのかってね。一応まあこのキースイッチが独自のものなので、この叩き心地が好きであればある意味はあるにしては高すぎます。コスパ最強に悪いです、ね、せっかく、まあ、ゲットできたのでなんとか使ってみようっていうことでね、こういう形にたどり着いたんですけど、コスパ悪すぎます。だったらもう売っ払えばいいじゃんっていうところなんですよね。現状なかなかもう手に入りません。 HHKB の方でもね、例えば今日入荷されますってこう販売開始したとしても、あっという間に売り切れちゃうので、なかなかね欲しい方に行き渡っていないと、そういう現状があります。なので今手放してもほぼ定価では売れます。うん、まあ、定価で売れば確実に売れると思うんですけど、ただねなんか転売してるみたいになるじゃないですか。でそれも嫌だなっていうのもあるし、これ今手放して仮にね来年年明けてまた欲しいな、もう一回触ってみたいなと思っても、こんなクソ高いキーボードも買えないわけですよ。多分かなりの勢いがないと買えない。うん、そうなると手元に残しておくのがベストなんだろうなというところでね、せっかくあるなら何とか使ってみようっていうのがね今回のこの流れでした。別にね嫌いじゃないんですよ、好きなんですけど、ただコスパっていう点で考えると本当悪い。前も言ったと思うんですけど、ジェスチャーパッドとかね、このポインティングスティックのない純粋にメカニカルキーボードの HHKB っていう立ち位置でシンプルな構成でね、少し安く出してくれれば、これはね絶対ありだと思うんですけど、今のこの HHKB スタジオ僕にとってはですね、もう完全に宝の持ち腐れでございます。はい、でもね、今キーボードとして、純粋にキーボードとして楽しく使っておりますんで、 無駄ではなかったなというところになってます。というわけで、本題いきましょう。今日のお題は万年筆のインクでございます。万年筆のインクに興味のある方どのぐらいいらっしゃるのか全く分かりません。少なくとも僕の周りにはですねほぼいないですね、うん、いや本当いないなというわけで、まあ、インクといってもねいろいろあるわけですよ。巷にはインク沼っていう言葉があるぐらい、ここ数年なんかねこのインクが流行りらしいんですけど、まあ周りにね、そういうハマってる人がいないので全然こう現実味がないんですけど、一応インク沼と言われている世界があるそうです。で僕は今まで、持ってたインク何色かあります。今数えるとね13色持ってました。まあまあそこそこあるかな。ただ沼に入ってるっていうほどの数じゃないよね。僕はですねもともとその万年筆を使いたかった理由がですね、あるインクが発売されてるっていうことを知ってそのインクが使いたいがために万年筆を始めたんですけど、そのインクはですねモンブランっていうメーカーがあります。まあ、いわゆるその高級万年筆、高級筆記具メーカーモンブランですね。でそのモンブランが出してる、キャラクターズコレクションだったかなっていうね、そのいろんな人にちなんだ商品を出してるんですよ。でその中の一つにエンツォ・フェラーリっていうのがねあります。フェラーリの創業者エンツォ・フェラーリで、そのエンツォ・フェラーリをモチーフとしたインクが発売されたというのを知ってですね、そのインクが使いたくて始めました。でエンツォ・フェラーリっていうのは確かね生前、紫系のインクをねずっと使ってたって言われてるんですよね。僕ね30年以上前に読んだ本の中に書いてあったのでうろ覚えなんですけど、確かね紫系のインクをずっと使ってたんですよ。モンブランから発売されたインクも紫のインクというところになります。でそのインクが使いたくて万年筆を始めて、でもそのインクはね町の文房具店なんかには当然ないわけですよ。もちろんモンブランから通信販売を使えば買えます。なんですがなんかせっかく買うならねお店に行ってそのモンブランのお店に行って買おうと思って、それまでの間何か違うインクを使おうというところで、初めに買ったのがですね色しずくっていうねパイロットっていうメーカーから出てる色しずくっていうシリーズを買いました。なぜ色しずくを買ったのか、それはね瓶がものすごくシャレオツだったからです。ものすごいかっこいいんですよ。でこの色しずくのボトルがすごいかっこいいのでこのボトルをね並べたいっていう、ただそういう単純な理由で色しずく何色か買いました。使えもしないフルボトル、フルボトルは一瓶に 50ml 入ってるんですよ。 50ml って少ないっていう印象もあるんですけど、吸入式の万年筆っていうのがあるんですけど、そのインクをね中に直接吸い込めるタイプで、これがね一番まあ容量たくさん吸い込めるんですけど、同じ吸入式の万年筆でもメーカー、それからモデルによってね中に吸い込める量っていうのはまあ誤差があるんだけど、多分ね多いものでもねどこだろう 3ml 入るのかな、なんかねそのぐらいしか入らないんですよ。仮にまあ 3ml 入ったとするじゃないですか、一瓶 50ml あるわけですよ。1回の吸入で、そのインクを使い切るのにどのぐらいかかるのかっていうところを考えると、多分ですけど、まあ普通に使っててね1年やそこらじゃこのボトル空になりません絶対ならないと思う。で、それなのにこのフルボトルをね、5本買ったんですよ。5色でこれ並べたい、こうあ綺麗だなみたいなバカっすよね。まあ、1個ね、定価で買っても1650円だったかなぐらいなんで、そんな高いもんじゃないんですけど、でこれをね、いくつか何色か買って、実際銀座のモンブランのその直営ショップに行ってですね、モンブランがやってるショップがあるんですけど、そこに行ってエンツォ・フェラーリを買って、 っていうことをしてるとですね、紫系のインクっていいなって思ったんですよね。そのエンツォフェラーリにしろ他のインクにしろ紫系のインクっていいなと思って、僕はじゃあ紫系のインクで書くことにしようということで紫のインクを何色か買いました。今持ってる紫のインクが7色かなあります。どの万年筆にもですね、基本的に紫系の色を入れて使ってたんですよ。でよくよく考えると黒のインク持ってないなとそうなんですよ、僕黒のインクを持ってなかったんですよ。なぜか万年筆インクはねたくさん出てます。だけどなんだろう、ちょっと色の乗ったその普通とは違う色を楽しめるのが万年筆だなっていう、なんか最初にね使ったインクのせいなのかそういう思い込みがこう出来上がってて、黒のインク持ってなかったんですよ。なので黒のインクを買ってみようというところでね買ってきました。先週末黒のインクだけで3つ買いました。でそれに合わせてまあちょっとね青というかブルーブラックというかそういうねごくありふれた当たり前の色もね買い足しました。でねこの、まあ、黒のインクの話をしたいなっていうのは今日の本題だったんですけど、黒のインクは、まあ、万年筆では使ってなかったと。なんだけどボールペンではね黒のインク好きで結構使ってたんですよ。ユニから出てるね、あの三菱鉛筆のユニってあるじゃないですか。でそのユニのねユニボール1っていう安いボールペンがあるんですよ。いくらだっけな、200円ぐらいだっけな。そのユニボール1に入ってる黒のインクがですねめちゃいい色なんですよね。それが大好きで黒のインクっていいもんだなって思い始めてボールペンは黒ばっかり使ってたんですけど、万年筆黒持ってないぞというところでね今回黒のインクを買ってみました。インクにはですね大きく分けて2種類あります。染料インクっていうものと顔料インクっていうものがあるんですけど、一般的な万年筆のインクはですね染料インクと言われるものになります。で顔料インクっていうのはあのつけペンとかねそういうので、まあ、主に使われてたんですけど、最近は万年筆にも入れられる顔料インクっていうのがね各メーカーから出てます。でその顔料インクっていうものを持ってなかったので、せっかく買うなら黒の顔料インクを買ってみようということでね、まず一つ選んだのがですねセーラーから出てるキワグロっていうインクになります。このインク、まあ、パッケージもかっこいいしボトルもかっこいいんですよね。でもう一つ買ったのがね染料インクムンクブラックっていうそういう名前のついた、あのムンクって絵があるじゃないですか、あの絵をイメージした黒っていうねちょっと変わったインクなんですけど、これを買ってみたんですよ。偶然にもですねボトルが全く同じです。キャップ含めて全く同じ形してます。なのでこのボトルに関してはねセーラーのものを流用してるなっていうのは見え見えなんですけど、まあ、そこはいいとして、このムンクブラックっていう染料インクとキワグロっていう顔料インクを買いました。で顔料インク万年筆に使えるんですけど、基本的にセーラーのインクであればセーラーの万年筆で使ってくださいっていうのがね、なんていうのかな、まあ大前提というか、普通に万年筆に使った場合目詰まりを起こす可能性がある。なので、そのインクメーカーと万年筆メーカーは同じもので揃えるといいですよっていうね、まあメーカーとしてもそこは ある程度というか、まあ保証してると、他社のペンに使って問題が起こってもそれは知りませんよっていうスタンスですね。なので僕セーラーの万年筆を持ってないんですよ。セーラーの万年筆を持ってないのにセーラーの顔料インクを買ってしまったと、まあ、それは分かってて買ったんですけど、じゃあどうやって使うのかと。僕はですねガラスペンというものも持っております。ガラスペン、まあ、知ってる人もいるかと思いますが、ガラスペンっていうのがあってですね、それはまあいわゆるつけペンとして使うんですよね。 インクの中に、インクのボトルの中にそのペン先をこうつけることによって、ペン先に、ね、刻まれたスリットのところにね、インクがこう入っていく。でそのインクが書くことによってちょっとずつ降りてくるっていう、そういうペンなんですけど、このガラスペンに、キワグロを使ってみました。ガラスペンはね結構前から持ってたんですけど、全然使ってなかったんですよ。なぜ使ってなかったかというと、今までは僕染料インクしか持ってなかったわけですね。で染料インクでガラスペンを使うと、書き始め、インクをつけた最初の書き始めにインクが多く出るんですよ。ドバッて出てきて、もうすぐ薄くなっていくんですよね。だからその美味しく書けるポイントっていうか、その美味しく書けるそのなんていうかな、文字数って結構少ないんですよ。ちゃんとしたそのインクの量で、ちゃんとした濃さで書けるその文字数っていうのは意外と少ないんですよ。ということはその長く使ってられないわけじゃないですか。なのでそうだな、せいぜいちゃんとインクが出るのって 3,4 行ぐらいだったりするんですよね。まあそれでもね、まあいい方だと思うんですよ。いわゆるその1000円とかで出てるつけペンっていうのがあります。そういうので書くと1行も書けなかったりする本当に持たない。だからガラスペンはそれなりにちゃんと書ける方なんだけど、それでもね、僕が今まで持ってた染料インクたちでそれをやるとあんまり面白くなかったんですよ。だから全然使わなかったんですけど、この顔料インクのキワグロでですね、最初に試したら、なんかね、書き始めからいい感じのインク量で書けるんですよ。そしてね、B5 のノート、そうだな、まあちょっと大げさに言えば半ページぐらい書けます。すごくないですか。今までのね、多分 2,3 倍書けるんですよ。ちゃんとした、インク量で、ちゃんとしたそのかすれのない文字で、2,3 倍は書けるんですよ。これはいいなっていうことで、キワグロを使ってガラスペンで書くっていうのにハマっております。めちゃくちゃ楽しいです。でね、そのキワグロがあまりにも良かったので、もう一つセーラーの顔料インクというものを買ってみました。それはね、ブルーブラックって言ったらいいかな、まあでもほぼ黒に近い青、っていうかちょっと変わった色なんですけど、草木という色になります。草冠に蔵って書く青に、墨、黒に土ねっていう名前のインクなんですけど、これがまたね、なんか独特の色でハマっております。でこの草木とキワグロ、この2つでね、ガラスペンを楽しんでおります。で実はですね、他にもこの顔料インク2つほど買っております。これはパイロットから出てる、これね、名前は何なんだろうね。ブルーとブラックとしか書いてないんですけど、一応パッケージには水に濡れてもにじみにくく光に強いっていうね、耐水性耐光性に優れた万年必要顔料インキと歌われてるブラックとブルー、その2つもね一緒に買ってみました。なので今週末だけでね、インク5つ。いや本当ね、やりすぎっすよね。まだ沼には落ちてないと思ってるんですよ。僕自身これは全然まだ沼にも入ってない、つま先も入ってないと思ってるんですけど、一応ね今今週末だけで5色というか5個のインクを追加したというところになってます。でこのねパイロットのインクに関してはガラスペンで使ってもねいまいちです。インクがその書き始めにドバッと落ちちゃう感じのインクになってます。多分ねそのインクの粘度、その粘度の違いによるもんだと思うんですよね。だからパイロットのインクの方が粘度が低いんだと思うんですよ。それに対してセーラーのインクの方が粘度が高いんだと思うんですよね。粘度が高い分一気に落ちてこないでガラスのスリットに粘ってくれるっていうことなんじゃないかなって勝手に解釈してるんですけど、とにかくねセーラーの顔料インクはねめちゃくちゃガラスペンと相性がいいです。書きやすい、楽しい、長く書ける。 というわけで今ねガラスペンで、すごい楽しんでます。でちなみに僕が使ってるガラスペンなんですけど、これはねハリオ、あのコーヒーとかね、コーヒー器具かとかね、ビーカーとかそういうのを作ってるね、ハリオってあるじゃないですか、ハリオサイエンスだったかな、ハリオサイエンスっていうところが出してるそのガラスペンがあります。で僕が持ってるのはブライドっていうシリーズなんですけど、これがねめちゃくちゃ書きやすいんですよね。シンプルな形で書きやすい、まあ、ガラスペンね知らない方は検索していただくとすぐ出てくるんですけど、ガラスペンで検索するとね、一般的なガラスペンって絵の部分がねキュッと細くなって長いのが多いんですよ。でそのペン先とその絵の部分の間にねガラスの丸い玉がついてるものが多くて、僕が初めて買ったガラスペンもそういうタイプでした。でそれがですね、その玉の部分を多分持って書くんだと思うんですけど、どうもね手に合わなくて、でしかもその細い絵っていうのも嫌だったんですよ。でもうちょっと普通の形のペンってないのかなって調べてたら、このハリオから出てるブライドっていうシリーズがね僕の理想とする形に一番近いかなっていうことでこれを買ってみました。これはですね今でも出てるのかな、今出てるのをホームページで見てるとですね、絵のお尻の部分とあとペン先にですね着色されたものがシリーズとして新しく出てるみたいですね。アイスブルー、それからガーデニアホワイト、ライラックピンク、チャコールグレー、ラベンダーっていうね色が出てます。で僕のはですね何も色のついてない無地のガラスの棒になってます。個人的にはねこの無地のやつが一番いいかな、なんかこういう余計な装飾とか嫌なんですよね。 できるだけシンプルで使い勝手のいいものがいいなっていうのが僕の理想なんですけど、でねこのペンを今見るのにですねホームページを開いたらですね、なんと新たな新たなペンを発見したんですよね。これまたハリオから出てるんですけど、ハリオサイエンス文字を照らすガラスペンっていう名前なのかな、これが名前なのかな、 GP-M って下に書いてありますね。これいいな、これを買っちゃおうかな。太い絵でさらにシンプルです。ただ太めのまっすぐなガラスの棒の先にペン先がついてるっていうね、ものすごいシンプルなペンですね。これかっこいいな。ただね少しいいお値段しますね、11,000円。でもこれかっこいいですね。ちょっとねグリップというかその絵が短いな、短すぎるな写真ではね女の人が持って手にギリギリ収まってる感じ、そういうノリですね。若干短いけどでもこれはいいな、太いの欲しかったんですよ。このね僕が持ってるブライドね、絵というかその軸がねやっぱり細いんですよね、まあ、すっきりと細いのであんまり違和感はないんですけど、若干細すぎるなっていう気がしてて、もうちょっと太くてシンプルなごついのないかなってちょうどねここ数日探してたんですけど、この文字を照らすガラスペンってやついいないやー万年筆に行ってボールペンに行って次ガラスペン、いやこれまずいでしょ、これはまずいな。でもこれはいいっすね、これはちょっと欲しいな。ガラスペンってペン先まで全部ガラスでできてるんですよ。なのでその書き味としてはものすごい硬いです。硬いんだけど万年筆と同じで筆圧をかけなくても書けるんですよね。毛細管現象っていうものでインクが出てくるので筆圧が全くいらなく字が書けます。なので、ペン先の硬さってあんまりこう気にならないというか、ただ万年筆とかねボールペンと同じで物によってはね書き味が全く違います。僕が初めて買ったガラスペンはですね3000円ぐらいのやつだったかな、結構安めのやつお店にある中でも安いのを買ったんですけど、 とにかく一回使ってみたくてね、それを買ったんですけど、カリカリのなんか嫌な書き味で、紙を引っかいてるような書き味で、でも嫌で嫌でしょうがなくて、もうあげちゃったんですけどいや、あげた人には悪いんだけど、個人的には全く好きじゃなくて、全然使わなくて、でこのハリオのペンを買ったら、これがすごい書きやすくて、これを今気に入って使ってるんですけど、ガラスペンはどうだろうね、一回買ってみてそれからがスタートなのかな。買う前にね、悩むとしたらもうデザイン以外ないんですよだってペン先のことなんてさ、使ってみないと分かんないもんね。でもハリオのペンは気に入ったので、多分どれを買っても似たようなフィーリングだと思うんですよね。なのでこの文字を照らすガラスペンってやつね、今度ゲットしてみようかなと思います。はい。そして一緒に買った黒のインク、ムンクブラックなんですけど、これの話もしておかないとね、かわいそうですからね。このムンクブラック染料インクになります。この染料インク、さっきも言ったようにね、ガラスペンで書くと、ペンをつけて書き始めの最初の段階でインクがバッと流れちゃうっていうね、そういう特性があるんじゃないかって思ってるんですけど、見事にこのムンクブラックもそれに近い状況に陥ってですね、とてもじゃないけどガラスペンで楽しく書けないなっていう、なんかこう、僕の思いがあって、これ余計なもん買っちゃったなと思ってたんですけど、これをですね、今まで書き味がいまいちだなって思ってたペンに入れてみました。そしたらね、めっちゃ書き味良くなったんですよ。うん、めちゃくちゃね、いいんですよ。で、今までもあんまり好きじゃないから、あんまり使わなかった、ほぼ使ってなかったんですけど、今めっちゃたくさん使ってます。何なんだろうこれ。どう表現したらいいのか分かんないんだけど、やっぱりね、インクによって書き味っていうのは全然違うんだなと。ただどのペンにマッチするのかっていうね、そこが難しいところで、一回一回試さないと分かんないわけですよ。でもね、万年筆って簡単にインクの色を変えられる、インクを変えられるっていうのはメリットなんだけど、一回入れるとですね、洗浄してからじゃないと次のインクを入れられないんですよ。まあ、洗浄自体はね、そんなに大変じゃないんだけど、洗浄した後に、まあ、しばらく水につけておいてですね、中のちょっとこびりついてるようなインクをですね、まあ、水で浮かして洗い流すみたいな作業を何回かやって、でさらに中をきれいに乾かしてから次のインクを入れる、そういう工程になるんで、時期にもよるんですけど、夏場だったらね、まあ、一晩一日置けばほぼ大丈夫なんですけど、今からの時期、もしかしたら 2,3 日放置する必要があるのかなと。そうするとね、1個のインクを試して次のインクを入れるまでに 2,3 日かかるわけじゃないですか。とてもじゃないけど、そんなのやってられないですよね。だからね、なんだろう、どのインクがどのペンに合うのか、これも賭けですよね大変なんだけど、こうやってムンクブラックがあるペンにものすごいマッチしたっていうのを体験するとですね、やっぱすげえなと本当にこんなに変わるんだっていうぐらい書きやすくなりました。これがね、インク沼の始まりなのかなとか思っちゃうんだけど、でもインク沼っていうほどまだインクにはハマってないと僕は思っておりますんで、大丈夫だと思います。はい。というわけでね、今日はインクの話っていうね、ちょっと変わった、変わってないのかな、今時、まあ、インク沼っていう言葉があるぐらい、インクっていうのはもう市民権を得てるのかもしれないんですけど、少なくとも僕の周りには全然いないので、全然実感がないので、分かりませんが、ちょっとね、こういったたまには全く違うネタっていうのもね、いいんじゃないかなと思って選んでみました。というわけで今日はこの辺で終わります。ではまた次回です。